はい、それでは今日のところを学びたいと思います。今日のところは最後のイエス様の祈りなわけです。今ずっと学んでいる箇所は、14章から15、16、非常に長くですね、全部最後の夕食の時に教えたと伝えられてきた言葉なんですね。で、そしてさらにそのですね、最後の教えの中の今日は一番終わりなわけです。で、生きておられる時にはもうこの後はですね、そういう主だった教えをする時はもうなくなるんですね。この後も逮捕されていくわけです。そういうこの2000年来伝えられてきたイエス・キリストの最後の祈りが何であったのだろうかということはとても大切なことだと思うわけです。それがさっき熊井さんが言われたように一つになるということだったんですね。これがイエス様の一番最後の願いであった。それはそれだけにですね、この世では至るところに分裂があり、悪意中傷があり、戦いがある、攻撃があると、そういう悲しむべきですね、実態が至るところであるわけです。それは狭いところでは家庭の中でも、大きなところでは職場、学校、あるいは地域の社会、さらにまた日本全体の国、さらに大きくには世界の中で、至るところで私たちの世界は昔から今に至るまでそのような悪意、中傷、攻撃、戦い、分裂を起こそうとする力が働いてきたわけです。これ本当に悲しむべきことなんですね。で、そういう悲しむべきことに対してイエス様はもうこれから殺されるという最後の時に祈ったのが一つになるということだったわけです。これは教会の中でも同じことであったわけですね。神様を信じるという人たちの中でも絶えず何かが生じて壊れていく、分裂が起こっていく、祈り合わないということから壊れていくわけですね。そういうことが確かに起こってきたわけです。私たちも本当に気をつけていなければすぐにそういうことが起こるわけですね。そういうふうに、この壊れる分裂ということは至るところであるわけです。で、これはどうしてか。自然のままの人間というものは当然罪を持って自分中心だと。で、その壊れるあるいは分裂のもとはやはりその罪、自分中心の心から起こるわけですね。で、自分というものが住んでいる、自分が大事にしてもらえない、だそこで攻撃をする、相手に言えば目に見えない意思を持って投げつけようとすると、そういうようなことがですね、起こってしまうわけです。で、それからどのようにしたらそのようなですね、互いに言えば目には見えない意思を投げつけたりですね、実際にそれが目に見える意思、武器を持って投げつけ合うということが至るところの戦争戦いだったわけです。で、現代の社会でもですね、目に見える武器やピストルを持って日本では何はしないわけですが、目には見えない意思を持って互いに投げつけるということは至るところであるというわけですね。そのような現状を取り除くためにこそイエス様が来られたということなんですね。どうしてもですね、一つにはなれないというその悲しみあるいは苦しみというものをですね、人間は取り除くことができないというわけですね。だからこそイエス様が来てくださった。 そして、この点はですね、さっき熊井さんが言われたように、私たちの自分というもの、自我というものは住んでいる限り、どうしてもですね、他の人の本当のために祈ったりしたりはできない。ですから、その代わりに自分が死んで、イエス様が中に住んでくださる。それがない限りは必ず起こる。仲が良さそうに見えても、それは特別な人だけですね。そういう特別な人だけに仲良くする。それは分裂の種をまくことになるですね。そういうことで、ありますので、イエス様が私たちの内にしっかりと住んでくださって、初めてここであるように、様々な考えを持った人、あるいは様々な地位とか、元気とか、病気とか、年齢とかですね、超えて一つになるっていうためには、ただ一つの方法しかないと。それは、イエス、キリスト様が私たちのうちにしっかり住んでもらうこと。住んでない限りは必ず壊れていく。分裂が起こるわけです。そういう現状を私たち本当にいろいろなところで思い知らされてきたわけですね。で、誰でもですね、いろいろな問題、あるいは悩みを持っている。それ元を正しますと、どこかで人間関係が分裂壊れているからですね。それは、家庭であったり、あるいは職場、会社であったり、あるいは民族の戦い、イスラエルとパレスチナのようにですね、民族全体がですね、大きな分裂になっておる。その国の人がみんな悩んで苦しんでおると。まあそういうことですね。つい50年余り前も、日本もですね、中国、その他のところに大規模な戦争、攻撃を仕掛けていったために、たくさんの分裂が起こってしまったわけです。まあ、そういうことで、自然のままで置かれますと、至るところでそういうことになってしまうわけです。で、このヨハネ福音書はですね、最後に書かれた福音書だったんですね。で、ということは、一番迫害ということも長くですね、経験してきたはずなんです。そういうことで、他の福音書にはですね、まだこのように切実にですね、一つになるっていうことは書かれてはいないわけです。ヨハネの福音書だけ、福音書ではですね、四つの福音書のうち、ヨハネの福音書だけがこのように、しかもこの一番最後の祈りに、これだけ強調されて書かれてある。それぐらいイエス・キリスト様の目的は非常にはっきりしていると。私たちのこうした小さな集まりにおいてもですね、どんなことがあってもそういうふうな分裂をですね、してはいけないはずですね。私たちはそういうことで、キリストが一つに私たちの心にそれぞれのうちにしっかりおってくれない限りは、やはりそういうことも起こるわけです。まあ、そういうことで、最も小さなですね、こういうところから出発しないとですね、大きなところ、一つに言うことはとてもできないはずです。でイエス様が、二人、三人、私の名によって集まるところには、イエス・キリストも共にいるだったわけです。イエスが共におるところには本当の平和がある。この分裂でもないわけです。そういうふうに、本当のイエスの名によって集まり、祈りっていうことは必ず平和を生み出すけれども、それがないところでは、人間的な単なる意見、あるいは単なるおしゃべりからは必ず分裂も起こるということにもなるわけです。こういう、この一つになるということが、いかにヨハネ福音書で強調されているか、他の箇所もちょっと見てもわかるんですね。ヨハネ他の箇所もですね、こう一回にちょっと見ておくと、私たちの伝道っていうことにはいろいろな仕方もあるんですね。けれども手紙っていうことも重要なことです。今だったらパソコンのメールとか使う。そのためには自分の考えや意見としてではなくてですね、やっぱり神の言葉を使うと。 ということです。それが大きな伝道になるわけですね。そのためには、どこにどんな言葉があるっていうことを、できるだけ正確に知っておった方が良いわけですね。そういうことで、こういう聖書にも赤い線で引いておくとかすると、後で調べるときに分かりやすいわけです。で、大事な箇所、こう探し回るときもありますね。でも、これは大事だと思って、赤い線引いておくと、開いておったこの線だと。で、だんだんそれを使っていくと、その場所を見たら分かるようになるわけですね。あ、ここら辺にあったと。で、10章の、ヨハネの、実証のですね16というところですね。この羊と羊飼いということです。16と17のところからヨハネ実証の16と17ですね。羊っていうのはキリストを信じる人たちのことですね。羊飼いっていう、この羊飼いという言葉があるだけなんですね。聖書には牧師というふうな言葉はなくって、羊飼いという言葉だけがある。これを中国で訳したときに牧師と訳しただけなんです。本当はこれ羊飼いという言葉しかないんです。その群れ、信じる人たちの集まりを導く、あるいは指導するということなんですね。よく無教会には牧師はいないとかいう表現しますが、そんなことは決してないんですね。そういう職業名を使わないだけなんです。もっともっとは羊飼いという言葉しかないんですね。ですから昔からですね、例えば内村鑑三、大いなる牧者だったわけです。羊飼いだと。この集会にも前から太田さんがおり、そもそも今私が一応代表者になっていますが、あるいはここの集まりでもですね、本当に霊的に真剣に祈る人がそれはさ、まさに導いておるわけなんです。名目上の代表者でなくてもですね、常にそれはおったわけです。羊飼いがいないことは決してありえない。で、そういう上に目に見えない羊飼いになるイエス様がおいでるわけですね。で、まあ、ちょっとこれは一つの一人の羊飼いに導かれ、一つの群れになっていく。ここに最終的にもですね、たくさんいろいろな他の囲い、16にもありますね。16節、実証の16節、他の囲いに入ってない様々な国、様々な民族におるですね、そういうところにおる囲い、習慣も考え方もいろいろ、そうしても最終的にはイエス・キリストという一人の羊飼いによって導かれて一つになると、そういうことがはるかにですね、見通されているわけです。それから断片的にもあちらこちらであるんですけれども、ヨハネのこれはまあさりげない書き方で書いてありますが、11の、52というところですね。これはカヤファが大祭司が自分では知らないうちにですね、言ったわけなんです。その言った言葉の中に予言が、いわば不思議な形で含まれていた。イエスが国民のために、で、しかもその国民のためっていうのは、散らされている神の子たちを一つに集めるために死ぬんだと。いうわけですね。こういうところにも、出てきております。何のために死ぬのか。普通は罪のあがない。自分のための罪のあがない。と言います。罪あがなわれて何するのか。罪があがなわれたら一つに一人でなっていくというわけです。罪があるから分裂したり戦ったり、そういうことが起こると。罪が取り除ければ、おのずから一つになる。まあ、そういう意味で、一つにするため。 それから他にもですね、これはいろいろあります。パウロの手紙ですね、今度は。パウロの書いた手紙にも、まあ、ヨハネでは他にも関連した箇所いろいろありますが、聖書全体にあるということも知っていただきたいから、ちょっと挙げておきますね。一番大切な手紙は、ローマの人に宛てた手紙なんですね。そのもうローマの人に宛てた手紙12章のところですね。12章の15、16、292ページですね。12章の14、15、16というところですね。14、15、16のところを見ますと、あなた方を迫害するような、これは命まで取るというぐらい憎しみを持って対する、そういう人たちのためにも祝福を祈る。もうあんな悪いことするやつ死んでしまえとか、あっち行ってしまえとか、そういう呪いではない。これも当たり前というのがありますが、喜ぶ人と共に喜び、泣く人と共に泣くのだと。互いに思いを一つにしてと。誰に対しても悪に悪を返さない。こういうことはですね、キリストがうちに住んでくれると初めて少しずつでもできるようになる。このようなことによって敵とも一つになるというわけですね。本来は敵対するような人とは決して一つにはなったりはできない。あの人は敵だと、嫌いだ、死んでしまえというような気持ち。けどもしその人のうちにキリストが住んで、キリストによって祈るならばです。そういう味方も敵対する人も一つになって祈ると。祈りの中で一つにまとめられていくということがあるんです。そういう意味で、主の名によって祈るとイエス様がそばにおってくださるから、そういう遠くの人も近くの人も一つにまとめられる、こういうようなところがありますし、同じパウロが書いた手紙で、これはまあ有名で多くの人が知ってるんですけれども、コリントの第一というところですね。これもまた12章ですけども、第一コリントっていう、このローマの手紙の次が、コリントですね。316ページのところです。ここの13節あたりからでもずっとそのことが書いてあるんですね。第一コリント1章の13節あたりからでもこういうことが書いてあります。12節あたり、13から見てもいいですけども、一つの霊、キリストの霊によって私たちはユダヤ人でもギリシャ人でも習慣が違うと、地位身分が違うと、みんなあの洗礼ということも水の洗礼も本来は一つの体になるためなんだと。聖霊を受けるのも一つの体になるためなんだと。聖霊を受けて得意になるとかですね、聖霊を受けて他の人を裁くことはありえない。それは本当の聖霊を受けていないから、それに得意になったり他の人を裁いたりする。これはもう非常にはっきりしてるんですね。キリストの霊というものは全てを超えてですね、一つにまとめていく、一つになろうとするような深いそういうものを持っているというわけです。この後このコリント第1の12の12からずっと書いてあるのは、 いかにこの一つになるということが重要なことかということをいろいろな例えで言ってるんですね。体に例えたりして。で、下の25節から見ますと、体に分裂が起こらず、各部分が互いに配慮し合っている。そういうことになると、体の一つの部分が苦しんだら、全ての部分、他の部分も共に苦しむと。これが一つになっておるという、まあ、印だったんですね。これは確かにそうだろうと思います。こういうような、たった、そういう集まりがあったということがわかるわけです。で、私たちも少しでもですね、こういう私たちの習慣に関わる人が、こういう習慣にも参加できないという人が、入院したままでずっとおるとかいう人がおればですね、たくさんの時間を持っておって、あるいはそういう方法もあるならばですね、自分のためだけに時間を使うのではなくて、少しでもそういうところに出かけていって、こういう聖書の御言葉なり、少しでも祈るなりですね、そういうことをするということは、少しでもその相手の人の苦しみを共に少しでも感じるという道だということがわかるわけです。で、そういうことは嫌だと思うときには、それは祈って力をもらわなければ、確かにそれは嫌だと思うんですね。元気な楽しそうな人のとこ行っておしゃべりする、これは誰でもできる、聖霊と何の関係もないことです。でも、キリストの霊が本当に与えられると、やはりそういうですね、普通ならば行きたがらないようなところへあえて行こうという気持ちが、やっぱり自然に起こされるものなわけですね。ここで書いてあるように、少しでも共に苦しみ、行かなければですね、わからないわけです。人からこういう入院してる人が苦しんでる人がいますと、これ聞いたところでピンとこない。実際にそこ行って、そのベッドの横行って、その人の状態を見てみなければわからないところがあるわけですね。それでもほんの少しわからないですよね、もちろん。ずーっと入院したまま、それがどんな状態なのか、いくら人から聞かれたってわからないわけです。ですから、こういうところを頭で学んで覚えるだけではなくって、やはりそれぞれの人の近くに親族なり友達なり、集会、特に集会の関係の人で近くに何らかの方で行くことができるのならば、少しでもそういうことで行って共にですね、する方が、単なるおしゃべりするよりもずっとこれは祝福を受けることなわけですね。で、それは私たちも祝福を受ける、これもはっきりしていることです。それは、そういうことを少しでも実際に試みてみたら分かることですね。福聖書にもあるように、特にキリストを信じる人たち互いにそういうことをし合いなさいということ、それを見て、ここにも興味あるように、イエス様がおるなと分かるから、周りの人もそれを見てキリストを信じるようになるのですと、そういうこともあるわけです。それと反対に、もし私たち信じる者が互いに分裂をしたりですね、互いに挑み合ったりしたら、どうしてそれが周りの人が見てですね、キリストがおるとか思うだろうかというわけですね。ですから、特にそのように私たちのこういう集まりっていうものを本当に互いに絶えず祈っていくのでなければ、宗に対しても伝道どころで反対になってしまうというわけです。そういうふうにイエス様のこの最後の願いは、パウロの繰り返し言われている祈りと同じなわけなんですね。はい、それではもう一度元のところにですね、17章のところに書いてみます。この二節のところからですが、父よ、あなた、神様が私、キリストのうちにおり、私があなたのうちに、要するに全く一つになっている。そういうふうに完全に一つになっておるように、すべての人を一つにしてくださいと。イエス様の思いはですね、単に信じる人だけでなくて、みんなの人が一つになるようにという願い。 その出発点がですね、まずキリストを受け入れた人たちがパウロが言ったように互いに祈り合う、互いに一つになっていくと、そういうとこから広がっていくというわけです。ですね、彼らも私たち信じる人たちも神とキリストのうちにいるように、そうしたらこの周りのものもですね、神様がキリストを使わして、そしてキリストが歩みさせているんだということがわかるようになる。そして神様がイエスにくださった、イエスに与えたその栄光を信じる人にも与えたのだと。これはどういうことかと、栄光っていうのは神様の力でありですね、神様の光である、神様の大いなる愛でもある、そういう良いものをすでに信じる人に与えてきたというわけです。それもまた何かというと、神様がそういう良いものを与えて、その人が自分は心がきれいとか言って自慢するためでなくって、みんなが一つになるためだと、ここにも書いてあります。与えたのは一つになるために与えたのだと。私が彼らのうちに、要するにキリストが信じる人たちのうちにおり、神様がイエスのうちにおられる、また彼らが信じる人が完全に一つとなるためということなんですね。そしてそういうことによって、イエスや神様が信じる人たちを愛してたということを、世が、周りの世の中の人が知るようになると、こういうふうに絶えずですね、一つになる、それだけでは、一つだけで固まってしまうことではないですね。一つになると、愛、キリストの愛によって一つになるということを、他の周りの世界に波及していくんだというわけです。波及していく、そのことを絶えずここでも言っているわけですね。そしてさらに、この共におるということが24で書いてあります。私に与えてくださった人々、つまりキリストを信じる人々がイエス様がいるところに共におらしてくださいと言っている。これはもうじき殺されるわけです。もうじき殺されていなくなるけども、ここでもちろん復活をして神の座におるということ、神と共にイエス様がおるようになる。ですからここもですね、共におるということは、たとえ彼らが殺されるようなことがあっても、死んでもなおもイエス様、復活したイエス様や神様と共におる、そういうことがイエス様の願いでもあったということがわかります。イエス様の願いはずっとこの地上だけではないんですね。死んだ後でもずっと共におるようにと、そういう願いを込めています。私たちも、周りの人がですね、今生きている時だけでなくて死んでのちもイエス様と共におりますようにと、こういう願いっていうのは、これも大切なことだと思うわけですね。そしてそういう共におると、イエス・キリストの栄光が信じる人にも見えるようになるんですね。イエス・キリストが本当に神であり、力であり、栄光であると、輝きである、光である、そういうこともイエスと共におるとはっきりこう示されて分かるようになると、そういうふうに言って、最後に26で、私は皆というのはキリストの本質のことを皆と言っているわけです。単なるイエスの名前ではないんですね。単なる名前だとこれ誰でも知ってる、こんなこともちろん言わないです。イエスの本質を知らせたと、いかにイエス様が同志であるか、愛であるか、力であるか。そしてこの最後の最後に、最初に言ったことがもう一度繰り返された。私にイエス様に対するあなた、神の愛がですね、神の愛が信じる人たちのうちにあると。で、イエス、生きたイエス様そのものも彼らのうちにいるようにと。そういうふうに、この祈りを最後の祈りを締めくくっているわけですね。からもそれ、確かにそれ以上の祈りはないということですよね。で、実はこの祈りは、祈りのある分はすでに前の有名なところ、 少し言葉が違うように思うかもしれませんが、本質的にも同じところにつながっているということを、ちょっと知っておいてもらいたいので、ヨハネの15章の9、この15章の9節の言葉も今日のこの最後の祈る言葉と本来つながっている言葉です。我が愛にとどまれ、我が愛のうちにおれ。これはとどまる、うちにおると、原文では縁って言うんですね。英語の in、イエス・キリストの愛の中にとどまるということ。そしてそれをさらに逆に言い換えたら、今日のところの最後ですね、もう一度戻れば、神様の愛が私たち信じる人のうちにあったら、そしたら全ては確かに解決するというか一つになる。神の愛がなかったらそれは壊れてしまう、分裂が起こってしまう。で、私、これイエス・キリストであり聖霊なんですね。それが私たちの確かに最終的な願いであるというわけですね。で、この願いが主の祈りの神の国が来ますようにという祈りの中に含まれているわけです。神の国、そこにあるのは神様の愛でありですね、神様の力であり愛である、そういうものが来ますようにという。まあ、そういうことで、今もイエス様は私たちのためにこのような祈りを祈ってくださっておるということが言えるわけです。で、そういう祈りを受けて私たちもこの2000年という間ですね、確かにこの神の愛を受け取ってきた人たちがどんな歴史の中でも次々と起こってきたわけです。それは今もイエス様が祈られておる、そしてそういう人を起こされてきた。私たちもそういう祈りを少しでも受け継いでですね、他の様々ないっぱいいろんな嫌なこともありますけれども、こういう祈りを受け継いで、そしてまあ歩ましていただきたいと思うわけです。以上です。